インターネットでお世話になってます、国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。本日は中島克彦のベストバウ投票のこといきたいと思います。はい、ということで募集させていただきました中島克彦の対談に伴ってですね、もうちょっとまだ未だにどこ行くかわからないという10月9日お昼の収録でございますけれども、今回ですね、皆さんからちょっと節目ができたんでということで、中島克彦がですねノアで活躍してた期間のベストバウト投票をですねちょっと募集しまして、当然プゴトなので何がどの試合が一番こう決めるのではなく、自分の中で、どれが一番ベストだったか、自分の中で思い出に残ってる試合というのを募集をさせていただきましたよということで、レギュレーション読みます。中島克彦がノアに所属した2016年1月から2023年9月の間に行われたシングルマッチの中から譲れねえマイベストバトをチョイスして教えてくださいということで、過去期限内であれば他団体で行われた試合でも OK ということで、短い期間でしたが1週間ほど募集をしまして、なんと38件ご回答いただきました。本当にありがとうございます。多分ですね G1 とか N1 は今までもこうベストバウ投票をやってたんですけど、それから年度とかね、なんですが個人のベストバウ投票はおそらく初めてですね。いや、どんなのが集まるかなと思いましたけれども、非常にですねバラエティに富んだご投票いただきまして本当にありがたいですね。ベストバウ投票ですね、前も言いましたけど、国斉藤的に何が楽しみって、投票を募集して集まったのを人のこういう思いを読んでる時が面白いというかこれが面白いですね、何よりもなんでこの面白さをお裾分けみたいな感じで、はい、やっておりますので、お付き合いいただければと思います。はい、じゃあもう投票いただいた順番にどんどん紹介していきたいなというふうに思います。38件一気にいくぞ。1件目、お名前戸田さん、日付は2021年11月28日の代々木第2、もちろん拳王戦ですね。はい、文句なし、お互いのバックボーン師匠が垣間見れるなど力を出し尽くした紛れもないベストバウトだと思います。勝彦が最後の最後に出した技がラリアット、累戦が崩壊しましたということでね、60分時間切れ引き分けのかの試合をですね挙げていただきました。いや、これすごかったなね。最後のラリアットもね、もうモロケンスケの ラリアットだったのがね、なんかフォームまで似るかねえと思ってすごい感動しました。しかも58分ぐらい溜めてたわけじゃ、59分ぐらいやばいよな本当な。はい、しかも当たりもすごかったしということで文句なしでございます。ありがとうございます。お次、これ多そうだなやっぱな多分多いよこれ。はい、お次です。2件目、お名前スプレモさん、は2021年6月26日のノア特設アリーナ、これは無観客かなですね、正木民也戦です。イコンドロドロの敗者紙切り金網デスマッチ、デスマッチを好まない自分がただただすげーってプロレス大好き少年になってた試合ということで、いやこれね見たかったなお客さんとして、戦闘音自爆した時の爆音とか体感したかったですね。はい、ありがとうございます。3件目、メタラー兼エモキッズさんは2013年10月5日古いの来ましたよ、横浜分隊の健太との11ヘビー級戦ですね、勝彦は負けはしたが終始蹴りで健太を圧倒ということで、あの健太を蹴りで圧倒した試合があるんですね。これ見てるようでおそらく見てないというか、なんかあれなんでチェックしたいと思います。2013年の健太っつったらね、もう WW 行くちょい前だし、まあ油も乗り切ってる時期ですよ。杉浦とバッチンバッチンやってたりとかね、下時期の中島戦、これはちょっと要注目ですね。チェックしないで見たいと思います。ありがとうございます。お次4 件目、お名前は読みません。11月28日の代々木の県王戦来ましたね。早くも2票目入りましたよ。いや、これはもう間違いないんじゃないかな。はい、終盤の県王とのフルタイムドローの2冠戦は、何度もハラハラする舞勝彦ベストバウト。終盤のはちょっとこれあれですかね、聞いちゃったかな。終盤のケンスケラリアットは何度見ても声が出してしまうベストモメンタムラリーです。ありがとうございます。すごかったよなこの試合、ね、やっぱみんなラリアットが印象に残ってんですね。はい、お次、ジミさん、はい、11月28日代々木第2、もう3秒目剣王戦、この試合以上はございません。勝剣大好きシンプルでいいですねこの剣はなあ、まあなあ、至高っちゃ至高だよね勝彦も剣王も大好きってことね。勝剣、松剣みたいになってますけど、はい、ありがとうございます。お次、はにゃにゃんさんは、2020年9月18日の名古屋国際会議場の剣王戦です。もう何気ない平日の何気ない地方大会の何気ないリーグ公式戦の何気ない同門対決の何気ないメインイベントなのに、試合全然何気なくないです試合内容はその後の光景が美しくて映像越しでも涙が止まりませんでした。中島健王のシングルは私にとって風歌で、他にも大好きな中島健王シングルマッチはたくさんあります。その中でもこの日は金剛に加入したばかりの中島の狂気さと、赤いベルトを所持する剣王の譲れない応酬、噛み合わないようででもぶつかり合い、2人の打撃音が静寂の中で響き、感情も痛みも何もかも芸術に見えてきます。これ返したら涙出てきました。ちょっともっとすみません、以上にします。ありがとうございました。ということで、ありがとうございます。そんなね、あの熱い思いを持ってね、いやこういうのが聞きたい。ありがとうございます。お次、名前 NG の方です。2023年5月31日の新宿フェイスの慶応戦、あーそっか、これもあるなこれもあるなとか言って、はい、ありますね。コメントは、ブランク以前は新日を見ていて、今年からの見始めたプロレス出戻りです。慶応選手がきっかけでノアへ興味を持ったので、アベマで朝ノアの放送をしていると知り、この2人の N1 決勝戦や2冠戦も見ました。なるほどね、タイミング良くて何回か放送見ています。あれ、いいプロモーションになってるってことですね。見るたびに金剛としての共闘もいいけど、体格のお二人ももっと見たいと思うようになって、配信組ではありますが見たいが叶った試合でした。引き分けでしたから、またその戦いの続きも見たいと思っています。同感です。見たいね、続きね。まあ近いうちには実現しなそうなんですけど、この2人の決着がつかないまま終わっているという状態を生かして、またどっかのね、より高いステージで見たいもんですね。ありがとうございます。お次も名前 NG の方です。2023年11月22日横部の塩崎豪戦、2023年じゃねえなこれな2023年の11月22日はまだ来ていないまさか横部でこの日に中島塩崎あるんかってないわ。ということで、多分これはおそらく例の横浜裁判ですね。そうすると2021、後で誰か他出てくるめ、21かな、はい、記憶に残る、あ2020年、分かんねえ、記憶に残る試合だったということで、ね、残りますね、横浜裁判。いやこれもすごいし、だからさ、コロナ真っ只中の時って本当客席静かだから、まあ、後半になればなるほどどんどんお客さんもね勝手に声出すようになってきたんですけど、もろど真ん中の時だったからね、静かの中にね打撃音が響き渡ってましたね。はい、ありがとうございます。お次、岩崎さん、2022年8月13日の、ノアのというか N1 ビクトリーの大阪大会でやった、あこれですね、船木正勝戦出た。自分が負けることも厭わず、対戦相手のプロレス格闘能力を存分に引き出す勝彦の真骨頂が出た試合だと思います。勝彦の負け試合なんですが、それでもいやだからこそこれぞ勝彦と感じます。そうですね、 まあ船木のベストバウトといっても過言ではないと思いますしね、その船木のベストを中島初以降が引き出したという点でも価値が高いと思います。すごい試合だったもんね、これね。この年の N1 はやっぱすごかったな、今思い出してもメンツ的にも内容的にも、はい、素晴らしかったと思います。ありがとうございます。お次、サトルさんは2023年7月15日の後楽園ホール宮原健人戦、最後の俺は譲らねえまでの一言まで震えました。この人はすごいって思いました。まあそうだな、多分中島克彦の試合で一番こう会場の熱狂度が高かった試合はこの試合じゃないですか。この他にもいっぱい皆さんから今回ね試合をいただいてますけど、会場のボルテージという点ではまあ間違いなくこの試合がマックスな気がしますけど、どうでしょう。ありがとうございます。お次、ジョニー K さんは2023年5月31日新宿フェスの剣王戦出た、これですよ。やっぱね、クニさんこんばんは。すっかりプゴトにハマりました。いつも配信ありがとうございます。とんでもありません、こちらこそありがとうございます。今年に入りプロレス村に戻ってきて、あ、今年に入ってから戻ってきたんですね。最も衝撃を受けた試合です。剣王と勝彦選手の勝彦の意地の張り合いがすごかった。四天王プロレスに近い迫力と感動がありました。しかも大箱ではなくフェイスで、今年のベストバウトでお願いしますということで、じゃあ、 今年のベストバウト募集する時もこちらをぜひともご投票ください。いやすごかったな、本当な。新宿フェイスでやるなよっていう意見もあると思いますけどね、新宿フェイスだからこそのこう重みとか凄みが伝わるみたいなところもありますよね。はい、ありがとうございます。お次、高専、2020年3月15日、レッスルワン大田区カズ林戦出た、最後のレスワングランプリですね。エキサイテッドな試合はいくらでもあったんですけど、マイベストバウトとなるとパッと浮かんだのがこれです。当時会場ではああって思っちゃいましたけど、あんなにもプロレスのしょうもない部分を見せつけられた試合も近年ないので、今となっては譲れないベストバウトです。レッスルマンファンがあまり喜んでいない様子が何より残酷でした。勝彦はすごかったし、会場はコロナ対策で扉開きっぱで寒かった。真った中、もう一番とっかかりの時期ですね。勝彦はレッスルワンチャンピオンシップを取って蹂躙してる中、なぜか次勝林が挑戦名乗り上げた時はね、はい1回分防衛ゲットと思ったら、まさかこれがラストになるとはみたいな、いやー衝撃でした。ありがとうございます。相変わらずなんだ、癖のあるやつ選んでくんな、本当さすが。はい、お次です。ありがとうございます。お次、山本レントさんです。2022年1月1日の日本武道館、塩崎五戦です。ノーザンライトボームで終わった試合ね。コメントは一言、勝彦対談悲しい。そりゃ悲しいわな、わかる、はい、そんな中選んでいただいた勝彦の豪君戦の勝ち試合でした。ありがとうございます。お次、サナリさん、2021年10月3日の後楽園ホールの剣王戦、これはあれかな、あれだね、はい、N1 のファイナルですね。日本屈指のハードキッカー同士の対決、一度見てしまうとプロレスにおける蹴りの基準が変わってしまう劇薬のような試合。中島剣王はたくさんの名試合があると思いますが、個人的にはこれが一番好きですということで、はい、まあ、この後にね、代々木があるということで、まあ、綺麗に決着もついたし、試合時間も20分に至らないぐらいの結構コンパクトな感じでしたけどね、これが良かったということで、わかるわかる、燃えたもんな、はい、ありがとうございます。お次、ガガガさん2022年1月1日日本武道館の塩崎高専、2票目入りましたね。投票企画に参加したく、勝彦のシングル試合をザッピング。そんな中、勝彦のフィニッシュはノーザンライトボム、これがきっかけでこの試合を視聴、で試合は断崖式など派手技も出てきましたが、一番心に響いたのは交互に繰り出された蹴り VS 逆水平、特に逆水平を受ける勝彦のむき出しの表情、クールなイメージだからこそ驚きがあり、こんな表情を見せる試合はベストバウトで間違いないという強引な理由で選定をさせていただきました。納得、はい、であえてノーザンライトボームを出したのは何だったんでしょうかということで、まあ、これおそらくですけど、 中島克彦の非扇中の非扇です。まあ師匠の技だよね。自分の第二の親である佐々木健介と北斗晶はそれぞれ使ってた技ですから、まあある意味正統継承者たる人間ですよね。過去にも多分重要な試合ではノーザンライトボーム出していると思います。克彦は、通常フィニッシュがバーチカルスパイク垂直落下式ブレンバスターで、だからその上に一応ダイヤモンドボムがあります。ファイヤーマンズキャリーの体勢からのノーザンライトボムで、これがねノーザンライトボムよりすごいんですけど、ただやっぱフォームも完璧でしたね。片足上げてから、まあ、ノーザンライトボムってもともと北斗晶のオリジナル必殺技で、ボディスラムも失敗したら頭から刺さって威力があったからみたいなね、こうあれがある技じゃないですか、まあ、それと全く同じフォームだったんで、まあ、間違いなくそこに込めたメッセージは中島克彦、はい、非扇ついに解禁みたいな。これ以降ノーザンライトボムやってないですからね。そう考えるとこの一戦が中島克彦にとってどれだけ大事だったかというのも分かるというもんですね。はい、ありがとうございます。お次、いちごパフェさん、2022年2月23日名古屋国際展示場の藤田和之戦、もう負けた試合だよ、はい、バストバウトとは個人的にはお互いが認め合うようないい試合のイメージがあるので、そうですね、この試合はちょっとそれとは異なるかもしれない。だけどインパクトが強くテレビで見てめちゃくちゃ興奮した。克彦以外他のノア選手には誰にもできない凄惨な試合になったと思った。ギリギリなところを踏みとどまるような試合で、克彦の生き方とか心の強さをめちゃくちゃ感じた。克彦は強くなきゃ野獣もここまでやれないと思った、うん。200% 同意です。もうちょっと先に言いますけど、まあほぼほぼですね、俺も実はこの試合なんですね、中島克彦ベストって。負けちゃったし、負けちゃったんですけど、ただね、もう俺が言いたいことまるっきり同じなんで、もうこのタイミングで公開します。はい、もう本当その通りです。ついでに俺も乗っかっていいかなぐらいの感じですね。もうギリギリなところを踏みとどまるような試合っていう、このコメントに全てが集約されているというか、はい、多分ね藤田もちょっとやばかったんですよこの試合。克彦のビンタでふわっていった瞬間ありました。中島克彦もそういう瞬間があったと思うし、ね、鼓膜も結局破けちゃってたし、プロレスっていうものの特性を考えた時に、この試合の勝ち負けと試合の中で起きたことを一生懸命考えるとですね、なんつうかな、重みが増すというか深みが増すというかね、はい、本当にすごい試合だったと思います。藤田和之視点で盛り上がったんですけど、この試合ね、当時はでも中島和之視点でもすごい一番ポテンシャル出てたかなと思うような試合です。はい、ありがとうございます。乗っかっちゃいました、すんません。いやだってすごかったもんこの試合の和之、本当な。はい、ありがとうございます。お次、ケンジ0466さんからです。2023年7月15日の後楽園ホール宮原健太戦、まあこれも硬いっすよね。はい、さすがに注目の一戦だけあって2人ともすごかったと思います。宮原健太は好きなレスラーではないけど、この試合では引き込まれました。ダイヤモンドボムが出なかったことでネクストを期待してしまいます。先輩の意地を見せて勝ったこの一戦に一票です、ということでありがとうございます、ね、ダイヤモンドボム、ノーザンライトボム、いつ出んのかな、いつの宮原戦で出すのかなって気になっちゃいますよね。はい、ありがとうございます。お次、マンヘモさんです。日付は分かんねえということなので、これはね俺がねちゃんと調べますよ。任せてくださいよ。任せてくださいよっていうか俺も見てたからねこの時ね。ちょっと待ってね、中島小島が今捜索中ですからね、ちょっと待ってくださいね。去年ぐらいかな、そんぐらいだと思うんだけどな、違うかな、去年のどっから辺、コジの新木場の写真が出てこない、出てこい、コジ N1 の後かな。あ、意外と出てこないもんですね。いや、国際とですね、インスタの方で足を運んだ工業に関しては全て記録を残しているんですが、見当たらない。今年かな、去年かな。これちょっとここでもたついてるのももったいないんで、ちょっと調べます ね手元にパソコンあるんで。これもう分かってる人いるんだろうな、聞いてる中ではな。でもさね、すごいよね、単純に。新規場でやっちゃう。とりあえず前山さんのコメント読みますわ。至近距離で小島聡をボッコボコにして、ノアの過剰サービス、ここに極まれりといった感じでしたということですね。いや本当そうですよね。なんだろう、この試合30分時間切れ引き分けだったんですね。2022年12月19日ですわ。あ、だから写真見当たんねえのか。金剛工業かな、これな。はい、金剛工業の第4試合で30分時間切れ引き分けをやってます。いやすごかった本当に、小さい箱で大激戦を繰り広げてくれるというんで、まあそう考えるとあれだ、引き分け多いな勝彦な、はい、もうバッチバチですよ。そして中島勝彦もサルコンながら小島聡もこんなできるんだっていうね、両者ともに余力はありましたけど、ちょっと際立ってたのは小島聡がしんどそうにしてる中、中島勝彦はもうあと30分2ラウンドぐらいいけそうな感じだったのがすげえなと思いました。過剰サービス素晴らしいですね。ありがたいですよね、過剰サービスしていただけるんだから、ありがとうございます。お次、ヨギーさん、2014年7月12日確か博多スターレーンということで、なるほどね、これもじゃあちょっと一応調べときますか。これね、生放送感ありますね。あ、そうですね、両者ともにブレイブだった時ですね。懐かしい。ブレイブ同門対決ですわ。はい、丸藤直道、この時は丸藤が勝ったのかな、はいですね。うろ覚えなので間違ってたらすみません。師匠佐々木健介引退、またヘビー転向後初王座戦だったかと記憶しています。個人的にジュニア時代はタッグマッチに印象に残る試合が多く、この試合がシングルプレイヤーとして注目するきっかけになりました。現行のキャラに移る前ながら、その気配を感じるようなえぐい足攻めと速射式のトラスキックを主体とした厳しい攻めに健介からの独立を見た気がしました。確かダイヤモンドボム初披露もこの時だったかと、ということで、ダイヤモンドボムやってますね。うん、一応勝ったのは丸藤っぽいですね、はい、三角蹴りからのツイスターとか、ちょっと今と違う表記がされてますね、はい、あとあれですね、トラキー連発だったんですね。そうそう、今でも使いますけど、あ、本当だ、この時新兵器って書いてあるから、そうなんですね。いやすごい、こういう古い文献からもね、引っ張り出してきていただけるのはありがたいですね。おそらくこの後しばらくしてから G1 参戦かな、2人してね、はい、そういう意味でも歴史的な試合になったんじゃなかろうかと思います。ありがとうございます。お次、マークルインさん、2022年8月13日エディオン第2船木正勝戦に2票目きました。 N1 公式戦伝説のエディオン第2の超絶格闘プロレスを推しますと、控えめに言って船木のプロレスベストバウトだと断言したい。コロナ禍で声出しはできなかったが、2人の打撃に感嘆の声がダダ漏れしまくりました。負けたけどやばい船木を余すことなく引き出した勝彦に痺れまくった思い出の試合ですということで、いやこれ生で見ちゃうとそうなっちゃうだろうね、はい、ありがとうございます。お次、ミート君、2023年10月30日これも2023年の10月30日はまだ来ていない。22っすね、はい、しかもこれでちょっとごめんなさい、残念ながらシングルマッチじゃなかったんですよね。でも一応紹介しますよ、はい、中島健王対杉浦浩二馬、うん、 いい試合でしたね。勝彦負けたけど100点満点の試合。ただ自分の中では今後はあの試合で完成してしまったと思う。去年は両国の勝彦拳王対鈴木力杉浦とか後藤の GTR テーブル走などタグマのベストバウトがあったけど、今年あまりパッと思いつく試合がないので、後藤と勝彦でタッグ組んで日本マット界を荒らしてほしい。後藤勝彦組、勝彦はあのダボダボのあれ復活しちゃったりして、ね、多分後藤と組むことで勝彦にマイルドさが出てし、日はもう受け入れてくれると思います。吉橋はそろそろシングルベルトを狙えという感じね。ありがとうございました。残念ながらタッグでやったんですけどね、はい、面白かったんでご紹介させていただきました。ありがとうございます。お次、鳥さん、2020年11月22日の横部の塩崎豪戦です。うん、これも2票目かな、はい、裏切られた塩崎豪、裏切った中島勝彦は GH 王者と N1 覇者としてぶつかる遺恨生産戦として申し分ないシチュエーションでした。勝彦の、あ、そっか、そうだな、N1 取った後っていうのは大事だよね。間開けてないというか、勝彦の攻めも思いも全て受け切った豪君のラリアットで壮絶に散る様も見事、ベストバウト候補が多くて悩みましたが、コロナ禍真っ只中のつまらない世の中で血がたぎる興奮を与えてくれたこの試合を挙げさせていただきます。ただこの試合現地ではなくアベマ観戦だったのは心残りです。マジイカバカでした。せやろ。本当そうだよね。あのでもさっきも言ったけど、こう静かな客席に、ね、響き渡る打撃音、そしてあの うっかり漏れてしまう皆様の声、いやこれこそがリアルだよね、はい、素晴らしかったと思います。ありがとうございます。お次です。お、来た、投票の時でいつもこの名前誰だろう、ミスドで働く彼女が欲しいさ。もはや定番やろ。出たみたいな、はい、は、2022年8月28日のカルツ川崎での岡金戦ですね。岡田金戦、今は亡き中島勝彦の危険な雰囲気がピークに達した伝説の試合、もう一回見たい。ピークってね。まあこの前にもねありましたからね、はい、まあこの話がね、この時の試合がこの後につながればよかったんですけど、残念ながら、はい、ということで、はい、気を取り直していきましょう。ありがとうございます。お次です。カバイリナサさんは2021年10月10日エディオンの第一の丸藤直美戦、これ N1 ファイナルかな、はい、あの N1 じゃねえや、 N1 2021 N1 優勝したあと GH を取った試合かですね。生観ではないが今も見返す大好きな試合、生観戦なら11月の横部でしょうか。勝彦のこれからの活躍を期待するとともに、正直ノアを去るのが寂しくて仕方ありません。なるほどな、生観を上回るぐらい見てるってことですね。まあ、逆にね、生観した試合はそこで完結するけど、見てない試合は結構見直すっていうのもありますからね。なるほどね、いっぱい見た試合、ありがとうございます。お次行きましょう。次、文明さん、MA… もう読んじゃったかいっか、はい、です。2021年11月28日の代々木、拳王とのダブルタイトル戦ですね。勝彦が序盤、終盤の終盤に繰り出したラリアットなど2人が出し切っても決着がつかなかったこの戦いの決着戦が見られるのはいつになるんですか、国さん。知らんがな。俺も見たいわ。ね、本当いつなんでしょうね。でも拳王がもうコスチューム緑になっちゃうぐらい、もうノアのね、こうザ・ノアになって、俺がノアだっていうぐらいの位置にたどり着いていて、かつ中島敦彦はさ、海外で名を上げてこう帰ってくるみたいな、ね、そういうシチュエーションで見れたらいいっすよね、はい、海外行くんかって話なんですけど、まあ、行くんじゃね。お次。ありがとうございます。お次、誠0513さんですね、2023年7月15日後楽園の宮原健人戦、まあこれもな、やっぱな、 歴史的な試合だからな。はい、インターネットでお世話になっています。ありがとうございます。9月24日の名古屋ではプゴトマッチ、ありがとうございました。ありがとうございます。私の中島敦彦ベストバウトはワンナイトドリームで行われました宮原健人戦です。最初から最後までお互いの意地の張り合い、中島敦彦は負けるかもしれない展開でしたが、譲れない敦彦が意地の勝利でした。いつになるかわからないですが、この2人の第2戦、次はどちらが譲らないか楽しみです。うん、次は勝彦譲るだろうそういうこと言ってはいけない。いやでも見たいよね、本当。日本を立つ前にっていうか、海外行くんかって話なんですけどやっていってほしい。はい、もう海外行く前提みたいになっちゃって、ちょっとあれなんで、ね、ちょっと訂正しますけど、はい、できればね、ちょっとこう節目がつく前に、ね、今年中にやってほしいな、もう一回ぐらい。もしくはこれもう妄想ですよ、あの新しい団体旗揚げした開幕戦、旗揚げ戦、宮原健人戦やったらいいと思いますよ、本当に。はい、です。お次、ビクトリー武蔵さん、おファイプロから参戦。2023年8月11日後楽園ホールの稲葉大輝戦、あ N1 のね、あの時もね、稲葉も良かったけど、それをねサクッと倒す勝彦がかっこよかったですね。ありがとうございます。コメントはなし。お次、ザッシュ1号さん、2020年2月16日の後楽園ホールの鈴木秀樹戦出た。あーこれね、はい、中島克彦の審議対クオリティの高さが分かる試合、正直中島克彦を語るならば、語りたいのならば、この一戦は必修科目だと思ってる。プオタのたまんねえぜグヘヘと、プオタがたまんねえぜグヘヘとよだれ垂らしながら見て、酒場で大いに語ったであろう、メジャー、直前のレスワン足の線とセットで見れると最高だが、誰か足の線映像をフルで公開してくれんかの。あーね、この時は中島克彦はなんかちょっと頂点に来てた感ありますよね。モメンタムの風めっちゃ吹いてた。ありがとうございます。はい、必修科目なんで皆さんチェックしてください。中島鈴木見るならレッスルユニバースっつってね、あるよね、ありますね。はい、ありがとうございます。お次、プーさんは、名古屋国際会議場の藤田和之戦、お藤田戦来ましたね。生感はどれもこれもベストバウトなんだけど、生感でなくてもなくとも、すすすすすげーと悔しいが入り混じった GHC チャンプ和彦が野獣に落とし合い、かっちゃん自ら再戦希望してるんだから本当やってほしい、リベンジ待ってます。勝ち逃げ許すまじ、確かに勝ち逃げ許すまじですね。はあ、ちょっとね、いい聞きたくなかった丸丸みたいなねやつの中でもね、ちょっと触れましたけど、この一戦の背景とかを知るとさらにその辺の熱はこもらざるを得ないというか、こもっちゃいますね。ありがとうございます。お次、出た荒木美音、11月22日横浜武道館の塩崎豪戦、GHC 王者と N1 覇者の織りなす愛憎劇、ハッシュタグノア横浜裁判あですね、を選出します。2019年12月3日に行われた2人の15周年記念スペシャルシングルマッチへドハマりしてから約1年、両者の立場、業界のあり方、世界の常識までもコロナ禍への突入で変わりました。 GHC ヘビー獲得、 GHC タッグ陥落、レッスルワン制圧、30分にらみ合い、GHC ナショナル獲得、克彦挑戦トーナメント開催、ダブルタイトル60分ドロー、タッグ分解、 N1 制覇、両者によるタイトルマッチ、2020年の2人にまつわるトピックが多すぎるんですよ。本当多いな、すごいな。ここまでの流れを踏まえても、その期待感を軽々と超えていく試合内容、真新しい会場と無言の観客が拍手をかける爆音の打撃、生観戦してても映像作品として何度も見れちゃう文句なしのベストバウトです。全世界の人間に見てほしいドリームマッチ、見てほしいドリームマッチじゃ実現しないんですよと、逆にね、はい、いうことで、いやすごい量、熱量がこもってますね。ありがとうございます。しかし本当2020年すごいな、主役だな2人とも。あだす。お次、お名前 NG です。2020年2月8日のあおれ長岡戦での KO 北宮弘樹戦、これなんだ、6人タッグだぞ、はい、私が見たプロレスで、中島克彦さんと中島 中島勝彦さんを中島勝彦さんとも認識しておらず、どんな技したか、誰がどうやって勝ったかも覚えてないのですが、その時受けた衝撃と、私今日からプロレスファンに中島勝彦さんファンになるんだわと覚悟したことだけ覚えています。私にとって始まりの試合でした。
あら、
それがこのね、何でもない6人タッグだったわけですね。ありがとうございます。いやすごいな、はい、シングルじゃないけどこういうのもありがたいですね。はい、お次、ジリさん、2020年11月22日横部のゴー君戦ですね。中島克彦のノアでのキャリアを終えてはいないですが、会場で観戦していたこの試合1試合を挙げます。コロナ禍ということで観客の声出しが NG の中、会場内に響くキックとチョップの音と客席から思わず漏れる驚きの声、ノアのリングでしか見られない光景、戦いだったと思います。その通り、ありがとうございます。お次、ジョーさん、ハッスルジョーさん、7月15日後楽園ホール宮原健人戦、お、これですか、次は譲ってくださいというもうこれはベストバウ投票の名を語った、あの、なんだろう、もう重いいえ、単眼ですね、はい、ありがとうございます。お次、白の葉さん、2017年10月14日後楽園での剣王戦です。もうちょっと長いぞ、読みますね。インターネットでお世話になっております。まずベストバウトに挙げさせてもらった試合、2017年 10.14 の中島健王にピンときてないと思いますので、少し背景を説明させていただきます。ありがとうございます。この試合はグローバルリーグ2017の開幕戦であり、中島健王はセミファイナルでした。メインは塩崎丸藤、当時の中島は GHC ヘビー級の前チャンピオン、エディ・エドワーズに取られた試合ですね。健王はヘビー級に転向してから10ヶ月経った状態でした。正直当時は両選手ともまで発展段階のため黄金カードとは言えない状況で、実際にこの試合は時間切れ引き分けで内容も良かったですが、後の中島健王ほどすごい試合ではありませんでした。ではなぜベストバウトに挙げたかと言いますと、主観的意見で大変恐縮ですが、とんでもない、この興行は私にとって初のは生観戦かつ初後楽園ホール観戦で思い出が強いからです。ああ、こういうのいいね。私は2008年からプロレスファンであり、その時から新日本とノアを追いかけていました。その時点では新日本観戦は経験済みでしたが、ノア観戦は未経験の状態でした。そんな私がプロレスファン9年目にして初聖地観戦かつ初ノア観戦という状況でした。後楽園ホールがビルの中にあることにも興奮しましたし、階段の落書きにも興奮したりして、全てのことに興奮しました。そして南側の J 列で観戦していたのですが、南側の通路で中島と剣王が蹴り合ってめちゃくちゃ興奮しました。なので私にとっての中島剣王の時間切れの試合とは2017年10月14日の一戦が思い出深い試合です。そして少し話が脱線しますが、中島ノアの対談についても言いたいことがあります。言っちゃって。私はノアが一番好きな団体ではないし、中島が一番好きなレスラーではありません。かっこ、もちろんノアは好きですし中島好きですが、と。それでも前日した思い出以外に素晴らしい思い出を作ってくれて、確実に私の人生を豊かにしてくれたレスラーの一人です。正直中島の対談は思うところはありますが、選手自身が幸せになってほしいですし、そしてこれからの中島はより多くのプロレスファンに素晴らしい思い出を与えてくれる存在になると思います。いや、確実にそれだけの才能がある素晴らしいレスラーのはずです。以上、私の中島のノアベストバウトと対談について思ったことです。短く書こうと思っていたのですが、思い出が強かったためか長文になってしまいました。申し訳ございませんっつってるけど、とんでもございませんよ。ありがとうございます。初揃いなんですね。いや、それは思い出深いわ。こんな試合もあったんだという発見もありまして、ありがたいです。ありがとうございました。お次です、ハイさん、2023年5月31日フェイスの剣王戦、来たね、これ競ってるよ、はい、健太とのジュニア王座やヘビー転向初の試合の秋年戦、ブライアン・ケイジ戦、戦慄の藤田戦、リングが破壊された北宮との紙切りマッチ、船木戦、塩崎選手との横浜裁判、ノアだけでもこの辺が思い出されます全部挙げたな。しかしやっぱり直近の剣王戦が生観戦であり、新宿フェイスという近い空間で繰り出された緊張感と蹴り合いの爆音がすごかったですね。コーナーからの場外への PFS は目の前だったので、さすがに中島選手を心配してしまった。こうして思い返すと、危うさと緊張感を保ちつつも安定した試合をする選手だったなと感じます。 今後はあれだけラブコールされてる AEW なのかな。何にせよ新しい場での活躍楽しみですね、ということで、ありがとうございます。目の前だったんだ、あれ、裏山、いやすごかったもんな、本当な。はい、ありがとうございます。お次、ドクトルナラナンさん、エディオンアリーナ第一の丸富士戦の丸富士戦ね、インターネットでお世話になってます。先日の 9.24 名古屋楽しい時間ありがとうございました。ただいま10月8日の午前11時です。 WWE ファーストレーン見ずに滑り込み投票します締め切り間近、ありがとうございます。ノア歴2年半の私が選ぶ中島克彦のベストバウは、ちょうど2年前に大阪でやった丸富士のとの GHC 戦です。武藤から GHC を奪取し、杉浦桜庭と防衛戦を重ねていた丸富士に個人的思考ゆえか、あのキャラクターには乗れず、誰がこの老怪の丸富士に勝てるんや、この閉塞感を打破するメシアは誰や、閉塞してたんだと思っていたところ、 N1 を連覇した中島克彦、 10.10 当日は中島克彦完全ベッドの決意を持ってサイン入り T シャツを会場購入して生観戦しました。試合では中島丸富士のコート、フックキックを交えた猛攻を耐えに耐えた中島はバーティカルスパイクで30分超えの熱戦を制しました。中島が負けても強かったな丸富士としょんぼり帰る心づもりをしておりましたので、コロナ禍真っ只中なのについ声つきでガッツポーズをしてしまった思い出があります。特にコーナー上の丸富士に繰り出した R15 の切れ味たるや、あれだけで中島克彦の鋭さを知らしめるに十分な一発だと思います。最後のダイヤモンドボム、右ハイキック、バーティカルスパイクでの一気の逆転のパターンと、試合後の丸藤直道から取った意味わかるか、時代が動くぞ、俺がノアだのマイクに完全にやられてしまいました。あの頃の短い金髪で赤いコスチュームの近藤克彦が大好きでした。あー、かっこいいもんね、わかる。他にも生観戦では野獣の魅力に重症観戦させてくれた2022年2月23の名古屋の藤田戦、現在の侍の果た試合を体験できた 8.14 の大阪の船木戦などが思い出深いです。ちなみに中島の今後の個人的な予想ですが、まず大学検定なり進学するのではないかと思います。その上で学業を収め知性を身につけた新襲撃王として、どういうタイミングでどこのリングに上がるのかそういう想像してワクワクしておりますっていうねちょっとおもろ、はい、ありがとうございます。丸富士戦ね、勝つと思ってなかったんですね。勝った、そういう試合勝つとやっぱ気持ちいいよな。ああ、滑り込みありがとうございます。ではナラナンさん滑り込んだと思ってるでしょ、あと2人滑り込んでる人いますからね。はい、残り2つ紹介します。男岩木さん、ありがとうございます。男岩木さんもねポッドキャスト やられてますよ、はい、皆さん聞いてくださいね。男岩木の、名作劇場ですね、はい、要チェック。2020年1月12日後楽園ホールの稲葉大輝戦、レッスルワンでの試合ですね。クイーンさん、いつも楽しい番組ありがとうございます。期限ギリギリなので手短に、ヒール勝彦は最高の試合でした。稲葉と勝彦のライバルストーリーが始まった瞬間ですね。不甲斐なくレッスルワンチャンピオンが負けるという試合でした。いや、あのレッスルワンでのヒール勝彦がかっこよかったな。やっぱ強さが際立つキャラ設定がいいねキャラ設定とも言うなって話ですけど、はい、ありがとうございます。最後です。最後は TM パンクさん2020年11月22日の横部の塩崎応戦、やっぱこれが一番かな、投票数では。はい、2020年正月に初めてプゴトを聞き、国さん同様 1.4 東京ドームのメイン後に後楽園に向かい、あら、そんなマジ塩崎清美を見て以来ノア観戦に行くようになりましたいやー、あれやったのはモサヤで、本当な。そんな2020年に横部に遠征した塩崎を中島敦彦は非常に印象深いです。コロナ禍で静かな会場の中、チョップと蹴りの打ち合いをの爆音が響く、 声援できない中、思わず声が漏れてしまい手拍子だけでは感情を表現できなかったのを覚えています。その後にもベストバウト級の試合がありますが、初生観戦したこの試合が勝彦のマイベストバウト、初であるね、思い出深い試合ということですね。はい、ということでいっぱいご投票いただきまして、38件一気にご紹介させていただきましたが、ちょっとね、実はまとめてないんですね。おそらくこの2020年のこれ CSV で吐き出しゃいいのか2020年のこの11月22日のですね、この塩崎豪戦、これがおそらくベストバウトとしては一番ですね。対戦相手としては KO が一番ダントツだったんですけど、10人、38件中10人で、塩崎豪な10件中7人だったんで、38件中7人だったんですけど、けどもね、これですね、ちょっと待って、スプレッドシートに回答ダウンロード、はい、ダウンロード、これ、拳王戦は結構散っちゃったんですよね。わかる、意外といろんな試合、例えばその N1 のファイナルだったり新宿フェイスだったりっていうところで、それぞれ皆さん思いがあってこの各試合にご投票いただいたので、拳王対中島勝彦の試合は意外と散ってる、まあ、N1 の、ね、試合もあったりしましたしね、うん、まあ、そんなこんなで散ってるわけですよ。はい、ということで今からちょっとまとめるので一旦ブレイク。はい、ということで孫つきまして失礼しました。まとめてきましたよということで、今回、まあ、一番を決めるのではないとはいえですね、多くの方が選んだ試合がどれだったかというのは皆さん気になるところだと思いますので発表したいと思います。まずは対戦相手は、ダントツで拳王が、10人の方がですね拳王戦を挙げてました。まあ、ちょっと複数タッグとかタッグの試合の方はねちょっと覗かせていただいてるんで実質36でございますけれどもね。はい、そして第2位は、塩崎豪。まあそりゃそうだな、これも7件上がっております。それから続きましてが7件、あ、すいません、合ってますね、ごめんなさい、7件です。で、続いて第3位が宮原健人、もうあの試合ですね、はい、以降、丸藤さん、藤田に、船木に、稲葉に、あとは1票ずつで岡金だったり健太だったり北宮だったり小路だったり、鈴木秀樹だったりとかですね、はい、いっぱい上がっております。ありがとうございました。でベストバウト試合で一番投票が多かったのはもう僅差ですね、横部の横浜裁判2020年11月22日の横浜武道館の塩崎豪戦、これが5票、勝彦の負け試合なのにね。そして、代々木第2で行われた、拳王との60分時間切れドロー、こちらが4票、さらに後楽園ホールで行われた宮原健人戦も4票、ついでついこの前の新宿フェイスで行われた拳王との45分切れ時間切れドローが3票という形になっております。まあ、3票で入れるとね、国斎藤の票も入れると名古屋の藤田戦も入ってくるみたいな感じになっております。いや、どの試合も好おつつけがたい好試合です。ただちょっと皆さんの意見を聞いてて納得したのはやはり活躍した時期がコロナ禍とかぶっていて、でその中でノア特有というかやっぱり打撃音っていうのを堪能できたという意味では、まあ、逆に言うとね、もう今じゃああいう雰囲気の中で試合ができないから良かったか悪かったかっていうと微妙なところもあるんですけど、でもシチュエーション的にはすごくハマったかなということで、この横浜裁判 すごくいい試合だったと思います。逆に1000円ありであの試合、あのシチュエーションであの試合を1000円ありで見たくないかもしれないみたいな。逆にね、1000円なしでみんながこう固唾を飲んで見守ってるからこそ、成立した試合の雰囲気みたいなのももしかしたらあんのかなとか思ったりしましたよ。はい、ありがとうございます。中島敦彦、これからどこ行くか全く分かりませんので、はい、これからも動向を見守っていきたいと思います。果たして今晩の両国、新日両国大会には現れるのか、まずはそこが最注目になるんじゃないでしょうかね。はい、ということで中島敦彦、これからも注目していきたいし応援していきたいなというふうに思います。ご投票いただいた皆様、改めましてありがとうございました。今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。